34ページ、猫を飼っている人、これから猫を飼い始める人へ、猫は室内で飼いましょう。猫を外で飼うことで、感染症、猫同士の喧嘩、交通事故などに遭う危険性が高くなります。また、近隣に迷惑をかけてしまう場合もあります。大切な命を守るためにも、室内で飼育しましょう。修正、飼養をしましょう。修正使用とは、動物がその命を終えるまで適切に飼うことを意味します。猫の寿命は10年以上です。愛情を持って一生涯世話をしましょう。名札などの目印をつけましょう。万が一逃げ出してしまった時にすぐに帰って来られるように、首輪や名札などの目印をつけておきましょう。飼い主のいない猫への餌やりについて、猫が可愛いから餌をもらえずかわいそうだからという理由で餌やりをする人がいます。餌やりをするのであれば、猫の管理者として、糞尿などを適正に処理するなど、他人に迷惑をかけないように努めましょう。不幸な命を増やさないためにも、管理する意思がないのであれば、餌を与えるのはやめましょう。猫についての相談先、県動物指導センター、電話 048-536-2465 問い合わせ生活環境エコタウン課電話内線222飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業補助金制度町では良好な生活環境の促進を図るため飼い主のいない猫の不妊去勢手術費を負担した方に対して、費用の一部を補助します。対象、町内に生息する飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術を受けさせた町内に住所を有する個人、または団体、他の団体から同様の補助金などを受けている場合は対象外。補助対象費用、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術、耳先カット術含むにかかった費用。なお診断の結果、不妊・去勢手術が不要となった場合にかかる費用及び耳先カット術のみの費用は対象外。補助額1頭につき5000円。なお手術費用が補助額を下回る場合には支払った額が補助額となります。また、予算額に達した時点で受付終了となります。申請方法、不妊・去勢手術を受けさせた後、10日以内、または令和6年3月8日金曜日のいずれか早い日までに必要書類を持参の上、生活環境エコタウン課へ直接申請してください。なお、ファックス、郵送などでの申請はできません。その他、必要書類などの詳細は、町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話、内線222、川博イベントお出かけください。泥染めに挑戦、日時、4月22日土曜日、午後1時30分から3時30分、場所、講座室、内容、泥を媒染剤にして布を染めます。定員15人。費用、材料費400円。入館料、一般410円。高校生以上200円。中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその介助者1人は無料。申し込み、問い合わせ。事前に県立川の博物館、電話、581-7333 へ埼玉県平和資料館お出かけください。クラフト教室粘土で鯉のぼり作り子どもの日に向けたクラフト教室を開催します。紙粘土で世界に一つだけの鯉のぼりを作りましょう。日時4月29日土曜日祝日午前10時から正午定員申し込み順で20人費用500円。申し込み。 事前に電話または直接来館にてお申し込みください。ガーデニング講習会、初夏の寄せ植え教室。爽やかな初夏の草花をアレンジした寄せ植えを楽しみましょう。初めての方でも基本から学べますので、ぜひお気軽にご参加ください。日時、6月4日日曜日。1、午前10時から11時30分。2、午後1時30分から3時。小雨結構です。場所、芝生広場。定員、申し込み順で、各回15人、合計30人。費用、3800円。申し込み、5月2日火曜日までに直接来館にてお申し込みください。共通、開館時間、午前9時から午後4時30分。入館は4時まで。休館日、月曜日。問い合わせ、埼玉県平和資料館。電話、0493-35-4111。
35ページ。学校支援ボランティア養成講座参加者募集。この講座では特別支援学校で活動して支援席学習を支えるボランティアを養成します。障害のある子もない子も共に学べる環境づくりをお手伝いしてみませんか。場所、県立深谷羽ばたき特別支援学校、深谷市本田50、対象、町内に在住在勤で障害児、障害者の教育や福祉に関心がある方、定員申し込み順30人、なお定員になり次第締め切りとさせていただきます。費用無料。申し込み4月24日月曜日から寄居町社会福祉協議会へお申し込みください。その他日時内容などの詳細は寄居町社会福祉協議会のホームページをご覧ください。問い合わせ寄居町社会福祉協議会、電話 581-8523。 国の慰霊順派について、厚生労働省では戦没者慰霊のため遺族を主体とした慰霊順派を実施しています。対象、県内在住で戦没者の遺族。費用、参加者負担、所要額のおおむね3分の1が国から補助されます。申し込み問い合わせ県社会福祉課、電話 048-830-3286。 自衛隊一般幹部候補生と一般総候補生募集します。一般幹部候補生、受付期間6月15日木曜日まで。対象、大卒程度試験、22歳以上、26歳未満の方。修士課程修了者などは28歳未満、または大卒者などで20歳以上、22歳未満の方。引率者試験修士課程修了者などで20歳以上、28歳未満の方。試験日、一次試験6月24日土曜日。一般総候補生、受付期間5月9日火曜日まで。対象、日本国籍を有する18歳以上、33歳未満の方。採用予定月の1日現在。試験日、一次試験5月19日金曜日から28日日曜日のうち1日、その他期日など変更になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所、電話 522-4855。 第22回寄居町グランドゴルフ大会、日時5月11日木曜日午前8時30分開会式。なお雨天の場合は12日金曜日に延期。場所、より運動公園。対象、町内に在住在勤の個人及び団体。プレー方法、個人戦、32ホールストロークプレー。費用無料。申し込み問い合わせ4月22日土曜日までに寄居町グランドゴルフ協会事務局、設楽昭久さん。電話 581-1266。 第71回記念埼玉県美術展覧会開催します。日時5月31日水曜日から6月22日木曜日午前10時から午後5時30分、月曜日休館。場所、県立近代美術館、さいたま市浦和区時は 9-30-1。 費用、観覧無料。作品を募集しています。出品部門、日本画、水墨画を含む、洋画、版画を含む、彫刻、工芸、書、篆刻、刻字含む、写真。応募資格、15歳以上の県内在住、在勤、在学、中学生を除きますの方。出品点数、各部門3点まで。出品手数料、1点につき3000円。搬入期間、1、日本画、洋画、工芸、個人。5月9日火曜日、10日水曜日、14日日曜日、15日月曜日。業者、5月10日水曜日、14日日曜日。2、彫刻、書、写真。個人、5月11日木曜日、12日金曜日、13日土曜日、15日月曜日。業者、5月12日金曜日、13日土曜日。申し込み、搬入期間に会場へ直接持参。事前申し込み不要。その他、申し込みに必要な書類や、作品企画などの詳細については開催要項または県ホームページでご確認ください。問い合わせ県文化資源課、電話 048-830-6925。 助産師による個別マタニティレッスン。日時5月12日金曜日、1、午前9時30分から、2、午前10時45分から。5月22日月曜日、1、午後1時30分から、2、午後2時45分から。場所、役場2階すくすくテラス。対象、町内在住の妊婦とその家族。定員、各階ともに1組、申し込み順。申し込み問い合わせ、事前にすくすくテラス、電話 580-4040 へ。上下水道料金などの臨宅徴収を民間法人に委託しています。町では水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の臨宅徴収を民間の専門業者、株式会社 GCC 自治体サービス、本社前橋市三股町 2-11-10 に委託しています。徴収員がご自宅や事業所を訪問する際は、町で発行する身分証明書を必ず携行していますので、ご確認の上、水道料金などを納付してください。なお、水道料金などはコンビニストアやスマートフォン決済、アプリでも納付できます。また、便利で確実な口座振り替えをお勧めしていますので、ご利用ください。問い合わせ、上下水道課、電話内線261-262-266。より町防災行政無線テレフォンサービス、フリーダイヤル 0120-048-392。 火災消防車出動の問い合わせ、電話 551-0119。 36ページ再開、メアリズビルでホームステイしよう。中学生海外総合交流派遣事業、参加者募集。町ではアメリカ合衆国オハイオ州ミエルズビル市との交流事業の一環として、お互いの文化や教育の理解を深め、国際化社会に対応する人材を育成することを目的に、中学生海外総合交流派遣事業を実施しています。今年度はメアリズビル市へ派遣する中学生を募集します。海外でのホームステイを通して国際感覚を養ってみませんか。派遣期間、8月18日金曜日から27日日曜日の10日間。派遣先、アメリカ合衆国オハイオ州メアリズビル市。対象、町内在住の中学生。定員10人以内。内容、 1. ホームスティ。2. 現地学校体験。3. 市内、近郊施設などの見学。費用、無料、航空運賃、宿泊費、食費、保険料など。なお、パスポート取得費用や個人所有物については参加者負担となります。募集期間、4月10日月曜日から25日火曜日。参加決定、選考を経て参加者を決定します。選考試験、1、日本語作文試験、5月8日月曜日午後6時から6時45分。2、英語面接試験、3、日本語面接試験、5月9日火曜日、午後5時50分から9時、5月10日水曜日、午後5時50分から9時。なお、2、3については、時間内でそれぞれ5分から10分程度の面接を2日間で実施予定です。申し込み、募集要項をご確認の上、所定の参加申し込み書と、徴税納付状況調査同意書に必要事項を記入し、町内中学校在籍の方は各中学校へ、それ以外の方は生涯学習課へ提出してください。なお、募集要項や参加申し込み書などの必要書類は各中学校と生涯学習課で配布しているほか、町教育委員会ホームページから取得できます。問い合わせ、生涯学習課、電話内線533、寄居町就学資金給与制度ご活用ください。町では町内在住の高校生で、就学の意欲を有しながら経済的な理由により、高等学校での就学が困難な方を対象に、就学に要する資金の一部を給与します。対象、次のいずれにも該当する方。1、生年月日が平成20年4月1日以前の方。2、令和3年4月1日以降、新たに高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に入学し、在学中で在学期間が3年以内、就学生の条件、次のいずれにも該当する方。1、町内に引き続き6ヶ月以上住んでいる。2、正規の修行年限の勉学に耐えられる成功の善良なもので、経済的な理由により、学資の支出が困難な世帯の高校生、対象となる世帯の例、生活保護受給世帯、生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯、町民税が非課税の世帯、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯、家計が急変した世帯、なおこの他にも給与を受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。就学金の額、月額5000円、申請方法など次の書類を教育総務課へ提出してください。1、就学資金給与申請書。2、在学など証明書、町で定めた様式のもの。3、経済的な理由で就学困難なことが証明できる公的文書の写しなど。なお、申請は随時受け付けていますが、申請時期により認定月が異なります。問い合わせ、教育総務課、電話、内線512、第3子以降の学校給食費を補助しています。町では多子世帯の経済的負担を軽減することにより、子育て支援を推進するため、学校給食費を補助しています。対象、3人以上の子供を扶養し、そのうち出所の早い順から数えて、第3番目以降の児童、生徒の学校給食費を負担している保護者。なお、この他にも要件があります。補助金限度額、年額、小学1年生、43,280円。小学2年生から6年生、44,000円。中学1年生、2年生、55,000円。中学3年生、53,182円。なお、小学1年生及び中学3年生の 給食費年額は給食回数が多学年と異なるため年度ごとの回数に応じて算出、申請手続きなど。1、町立小中学校に就学している児童生徒、4月上旬に各学校から申請書が配布されますので、該当する児童生徒が就学する学校へ提出してください。2、町外の県立特別支援学校、私立小中学校などに就学している児童生徒、申請書を学校給食センターへ提出してください。申請書は学校給食センターと教育総務課に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。なお、昨年度対象となった方も年度ごとに申請する必要があります。問い合わせ、町立学校給食センター、電話 581-2139。 37ページ、より週末有機農業塾受講生募集します。農業委員会では、農業にこれから取り組みたいと考えている方、農ある暮らし、自給自足的な農業に興味のある方を対象に、より週末有機農業塾を開催します。日時、5月上旬から令和6年2月の毎週日曜日、午前9時から3時間程度。場所、講師が管理する町内の農地。対象、有機栽培に興味があり実践してみたい方。定員6人、応募者多数の場合は抽選。内容、年間15品目程度の有機栽培体験、町内の有機栽培を実践する農家などの見学、里山整備、出荷体験、農産物加工体験など。費用、資材代など5000円程度。なお、保険は個人で加入をお願いします。申し込み、産業振興企業誘致課に備え付けの申し込み書に必要事項を記入し、4月21日金曜日までにどうかへお申し込みください。申し込み書は町公式ホームページからも取得できます。問い合わせ、農業委員会事務局、産業振興企業誘致課内、電話内線407。農地の権利移動にかかる下限面積要件が廃止されました。4月1日から農業経営基盤強化促進法などの一部を改正する法律が施行され、農業委員会では農地の売買や貸し借りなどをする場合の受け手、買い手、受贈者の許可後の耕作面積、経営面積が原則30ある以上になることという許可要件を廃止しました。これにより農業の担い手の確保、育成の後押しを図ります。その他の許可要件は継続となりますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。問い合わせ、農業委員会事務局、産業振興企業誘致課内、電話内線407。農地を有効活用しましょう。遊休農地再生利用など支援事業、町では遊休農地再生利用事業、農地に繁茂する草木などの脱根や整地と合わせて野菜作りを行うなど、または保全管理農地利用事業、作付けせずに除草などの保全管理をしている農地に果樹の苗木を植栽するなどに取り組む方に対し、費用の一部を補助しています。補助対象農地、直近の農業委員会の利用状況調査で有給農地または保全管理農地と判定された農地、対象、次の要件をすべて満たす方、補助対象農地を所有または借り入れる方、借り入れる場合は法律で定める手続きが完了していること、事業実施後3年以上の耕作が可能な方、町税の滞納がない方、申し込み、事業実施前に申請書を添付書類、事業計画書、案内図、見積書の写しなどと合わせて提出してください。申請書は産業振興企業誘致課に備え付けているほか、町公式ホームページからも取得できます。対象事業、補助率など 有給農地再生利用事業、補助率10分の9以内、上限1、農地再生10万円、2、誤作事業5万円、なお1と2を合わせて行ってください。保全管理農地利用事業、補助率2分の1以内、上限5アールあたり1万円、なお5アール以上のまとまった農地が対象となります。問い合わせ産業振興企業誘致課電話内線407、狩猟免許取得費用の一部を補助します。町では野生鳥獣による農作物被害防止及び町民の生活環境を保全するため、新たに狩猟免許を取得した方に対して費用の一部を補助します。対象、次の1、2の要件を満たす方。1、町内に住所を有し、新たに狩猟免許を取得した方。2、町が実施する野生鳥獣駆除事業に従事する意思のある方。補助対象免許、罠猟免許、第1種、重量免許、第2種、重量免許、補助対象費用。1、狩猟免許講習教材費。2、狩猟免許申請手数料。3、狩猟免許申請にかかる診断書費用。4、申請用写真代。狩猟免許の再取得、更新などは補助対象外です。補助率、免許取得に要した費用の2分の1以内、上限6000円、申し込み、狩猟免許の取得後に補助金交付申請書を提出してください。添付書類などの詳細はお問い合わせください。免許取得後は、より猟友会の加入をお願いします。なお、予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、産業振興企業誘致課電話内線401、電気柵などの購入費用の一部を補助します。町では野生鳥獣による農作物被害を未然に防止するため、農業者などが実施する防除対策事業に対して費用の一部を補助します。対象、次の1、2の要件を満たす方。1、町内に住所を有し、町内の農地などに電気柵や防護柵を設置する農業者の方。2、町内に住所を有し、野生鳥獣が近づきにくい環境づくりを実施する農家、集団など。補助対象費用。1、電気柵や防護柵の購入費用。2、野生鳥獣が近づきにくい環境づくり。3人の下刈り、荒廃農地の整備などに要する費用、燃料、消耗品代、機器購入費及び使用料、補助率、事業に要する費用の2分の1以内、上限3万円、100円未満切り捨て、申し込み、事業実施前に補助金交付申請書の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。なお、予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、産業振興企業誘致課電話内線401。